世界一周チラミの世界史。ここは世界のどこかにある学校。今日もここでゆるーく世界史の授業が行われていました。
起立。礼。着席。
それでは、今日も歴史の授業を始めようかな。でもその前に出席を取ります。アッキーくん。
はーい。
お、いたった。
はい。
竹千代くん。
はーい。
いらっしゃいますね。はい。
それと、大谷先生の3人ですね。
はい、そうです。
そうだ。
はーい。
では、番組の注意事項、言ってもらえますかね、竹千代くん。
我々は、プロの教師陣ではなく、素人なんですね。なので、世界史の授業をやりつつ、間違えてしまうこともありますが、そこは、世界史を楽しむというスタンスで一緒に楽しんでください。で、もし、間違ってるなーって思ったら、こっそりですね、感想と一緒にお便りでいただけると、
はい。
後ほどね、訂正のコメント等もしますので、
はい。
はい。教えていただけると嬉しいです。
はい。それでは、今日の授業校はどこですかね、アッキーくん。
すいません、それがちょっと覚えてないです。
それがちょっと共和国ですか。
わからないです。
わからない。
今日どこでしたっけ。
区がつくとこですね。
区？
うん。
区。
旧ユーゴスラビア共和国で区がつくとこですね。もう大ヒントですね。
そうっすね。
ちょっと待って。
知らなくても言えちゃいますね。
旧ユーゴでしょ？
うん。
え、ま、なんだっけ、スロバキアとかあっちの方ですよね。
それはスじゃん。
だからクだよ、ク。ク。クロアチア。
あ、正解ですね。正解って。出てきてよかった。はい。
うん。
では、クロアチアの一般事項から。
はい。
まあ、クロアチアは共和国ですね。
うん。
で、私の好きな経済関係の一人当たりの GDP はですね、うん、14,853ドルで58位だそうです。
おー。
まあ、想定通りかなっていう感じじゃないな。
あ、結構いいんですね。想像したよりはすごいいいような気がする。
でもほら、どちらにしても EU 圏内だしさ、そこそこの、文化的な国なんじゃないのっていう。
本当ですね。うん、まあ、行ってみたい国の一つです
ね。そうですよね。有名なとこがありますもんね。うん、何でしたっけ有名なところ、
うん。ザグレブじゃない？
いやいや、もっと有名な、世界遺産の。まあ、ザグレブも行ってみたいですけど。
うん、
超有名な、
ちゃんちょっと
世界の観光地で、ここは行ってみたいっていうところにさ、あるじゃん。入ってるところ。
プラグ。
え？ドブロブニク？
ああ、ドブロク、あ、ドブロ、
行きたいでしょ普通。
行きたい。
魔女の宅
急便。アッキーさん行かなかったんですか？
いや、そう、行こうと企てた。
トルコから近いじゃないですか。
いや、ね。
船で行ける、船で。
違う、そうじゃなくって、あそこなんか使えそうで行けそうでしょ？
うん。
うん。
でも、週に2回とか3回とかしか飛んでなかったりするわけですよ。毎日運行してたりするわけじゃないわけよ。
うん、
まあ、ブロブニク自体が小さいから、きっとザグレブには飛んでるんじゃない？
うん。そうですね。
結構離れてるから、そっからね。
そう。
うん。
い ろいろ企てたんだけど、行ってないってことは一筋縄では行かなかったってとこなんですよね。
まあバスで行けんじゃない？
もっと時間かかる。
バス結構遠いっていう。
結構遠いでしょ、バスで行くと。
まあ行く気になる感じじゃない？地図見るとね。はい。そんな。
行けるけど、だってお隣のブルガリアで、うん。7、8時間かな、う
ん、あ、バスでですか？
そう、バスで。さらにもっと足を伸ばせばって感じですよね。
直線。
遠い遠いそっちは。
直線で600キロとか、700キロ、800キロとか、そんなとこかね。まあ、1000キロはない。
まあ、そんなほら、
まあ、飛行機だね。
日本みたいに道路事情良くないから。
うん、でしょうね。でしょうね。
うよ曲折ありますね。
はい、うん。あ、そういうことで、何の話してたんだっけ、はい。
あ、で、なんだっけ、ドブログニク？
うん。
うん。
なんで、ドブログニク？
魔女の宅急便。
あ、行ってみたい国って言ったから、だから、うん、そこがあるじゃんっていう話をしてたんだね。
そうそうそうそう。
で、面積はですね、うん、56,594 平方キロメートルで、はい、九州の約 1.5 倍って書いてありました。
へー、そうなんだ。
イメージしやすいですね、大きさがね。
ああ、大きいですね、結構。まあ、国だから、そっか。
うん、
まあ
ね、ただ、形がね、うん、この形はなんていうの、うん、細長いのが二つあって、その間をつないでるみたいな、アルファベットの大文字の H、みたいだけど、うん、全然形は違うけどね。そんな感じで、
うん、
海沿いのところとさ、海沿いの細長いところと、はい、あと、うん、内陸のね、細長いところ二つあるっていう感じだね。うんうん
なんかね、うんうん、スケート靴みたいというか。
あ、そういうことを言ってる人がいるのか。
うん、おお。
なるほど。
うん。
私はなんかトカゲが右に向かって口をパカッと開いたような感じでも思ったけど。
ああ、左から見たらね。
うんうん。
あ、な、左からっていうかその。
そう。で、そのちょうど蝶津貝というかさ、
うんうん。
二つの細長いところの間ぐらいにザグレブ、首都があるんだよね。
ああ、なるほど。
それで人口は406万人だそうですので。
ほうほうほう。
2019年のクロアチア政府統計局の数字。
うん、はい。
まあ、そんなもんでしょうっていう。
うん。
多くてびっくりも少なくてびっくりもしない感じかな。そんな国でですね、はい、まあ、公用語はクロアチア語で、クロアチア人が 90.4%。
うんうん。
セルビア人が 4.36%。
ああ。
ボシュニア区人が 0.7%。その他 4.5% だって。ボシュニア区人って
うん、
イスラム教に改宗した南スラブ人ですね。
うん。
ボスニア・ヘルツェゴビナの。
やったね、なんかね。主な。
うん。
はい。
だいたいこの辺さ、もう結論から言っちゃうと、いろいろ紛争があって、
うん、
民族ごとに国が分裂したというかまとまったというかね。
そうですね。
だから、ここは、クロアチアはクロアチア人がメインの国ですね。
うんうん、はい。本当ですね。
うん。
うん、
そんな感じで、あとはなんか質問がなければ、早速、長いので歴史が、
はい、
歴史に行こうかなと思いますけど。
心して、
はい、心していきますか。
はい、はい。質問しながら。
あ、そうですか。
はい。
いつでも。
うん。
じゃあ歴史は氷河期に行くかな。
あ、まあね。
え、
まあ。
はい。あれ？
え？ん？
なんか、調べた資料が消えてるぞ。
え？大丈夫ですか？
嘘ですけど。ありました。
なんで嘘ついたんですか？
嘘じゃなくて。旧石器時代。前半、
うん。
ほう。ほう。
来たよ、来たよ。
イストリア。
結構遡りますね。
イストリアっていうのはね、クロアチアのね、一番西の方、イタリアとかスロベニアに近いとこにね、はい、
うんうんうん、
シナイ半島って知ってる？エジプトとイスラエルの間の。
もちろん。
知
ってますよ。
筆書きが、細長い書きがぶら下がってるような形してるでしょ？形した半島がね、クロアチアにもあるんですよ、ちっちゃいのが。
へー。
そこがね、イストリアっていうとこなんだけど、
うん、
そこの洞窟でね、
はい、
アウストラロピテクスの骨格が見つかったんだって。
なるほど。
うん。 だから、それが一番古い歴史かな。まあ、アウストラルピテクスといえばね、最初の人類と言われたアフリカのルーシーが有名ですけどね。で、どんどん歴史が長い割に脱線するとですね。
はい。
なんでルーシーかというか知ってますか？
知らないです。
私も今回調べて。
出た人がルーシーさんとか。
いや、ビートルズの曲。
うん、
え？
ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンドが流れてたんだって、うん、見つけた時に。
ちょっと歌ってください、ちょっと。
いやー、後でカットしようかどうしようか迷
う。どんな曲かよくわかんない。
知ってるくせに。
いや、聞いたらわかると思うんだけど。
ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンド。
あ聞いたことあるわ、
はい。あー、なんかちょっとわかった。
うん。なんかこれもビートルズかね。
あれですよね、その後ハローハローって続くやつですよね。
違うと思う。
違うやつですね。
あれ違うやつだ
それは、I say goodbye, you say hello ですでしょ？
そうそうそう。
あ、そうそう。あ、それじゃないかった。
それじゃないやつだな。
で、どんどん脱線するとですね。
終わらないよ。
この曲はですね、頭文字を取ると、はい、あ、歌詞がね、はちゃめちゃなんだよね。なんか。
うん。
幻の国行ったみたいな。で、大体、ダイヤモンド持ったルーシーがスクワラにいるなんてはちゃめちゃじゃん。
うん、うん、うん。
だからこれは、はちゃめちゃな歌詞多くないっすか？
通説によると、うん、頭文字を取ると LSD なんで、
うん、
LSD を、
あ、言っちゃってる。
飲んで、ラリってる時に作った曲じゃないかという説があります。
そう、でもそうかもよ。
まあ嘘だと思うけどね。
だって、
いや本当じゃない、
そこまでやって発表するかってことだよね。
ビートルズの歌詞、はちゃめちゃなの他にもあるじゃないですか。
うん、あ、そうですか、うん。うん。で、
まあね、あの業界はね、お決まりだからね。はい、
まあそのアウストラルピテクスの骨格から再現した人形、お人形さんはですね、
うんうん、
はい、上野の国立科学博物館に行くと会えますからね。うん、ぜひ、会ってみてきてください。
へぇ
で、次が、
はい。
さらに、もうちょっと新しい石器時代にはですね、
うん。
ネアンデルタール人。
お、
まあ、今、絶滅してしまったという、ネアンデルタール人の化石も、
うん。
ザグレブの北30キロぐらいのクラピナってとこで見つかってますね。で、クラピナネアンデルタル人博物館っていうのができてますよ。
ご当地に？
うん、ご当地に。
あった、クラピナ。
あった、見てるのか、地図を。
あった、
うん。そこで見つかったらしいですよ、ネアンデルタル人が。
なるほど、
うん。というトピック二つで、あとは一気に時代を飛んでですね。時代を飛んだと言っても、はい、紀元前12世紀頃なんですけど。まあ、古代ギリシャ時代に、
ほう、
ダルマチアに、ギリシャ人が居住地を作って定住したそうですよ。
ダルマチアはどこだ？
細長いの二つあるって言ったじゃないですか。海沿いの方をダルマチアって言うんですよ。
あ、
う、
あ、ん。
で、内陸の方はね、パンノニアっていう。
パンノニアって。
うん。それから、またさらに400年ぐらい飛んでですね。
うん。
紀元前4世紀といえば、有名な大王がいたでしょ。
アレキサン
ダ。アレキサンダ大王がね、うん、この辺も、はい、征服してますね。
あ、そうですよね、
うん。で、マケドニアに併合してますね。
わかる。
で、まあ、その後は、まあ、アレキサンダーはさ、亡くなるともう、急速に、勢力なくなっちゃうじゃん。
うん
うん、
はい。
で、その後はまあ、ローマ帝国がここに進出してきてます。
うん、近いもんね。
まあ、そうですね。
対岸ですもんね、だってね。
対岸ですもんね。
そうそうそう。
アドリア海のね。
うん。
で、まあ、その中でもですね、3世紀後半になると、このダルマチア出身の皇帝がローマ皇帝になったんですよ、人が。ディオクレティアヌス帝がローマ皇帝と接続。聞いたことある？
ああ、聞いたことあります、もちろん。うん、
で、まあ、4世紀、まあ、退位してね、退位した後は、うんうん、その、ダルマチア、だクロアチアの右側の、
はい、
真ん中あたり。南北の真ん中あたりにスプリトに宮殿を作って引退したそうですよ、うん、
お
ー。で、そこにね、ディオクレティアヌス宮殿っていうのがあって、こいつもね、世界遺産ですよ。
へー、
残って るんですね。
残ってるんですよ、綺麗にね、そんな。
すごい。
だから、いっぱい行ってみたいよね。
うん。
へぇー。
まあ、やっぱヨーロッパはね、やっぱり歴史がね、うん、面白いですよね。いろんなものが残ってて。
ま、石だと残りますね。
残りますね。
残る残る。
ローマなんかどこを掘っても遺跡が出てきちゃうしね。まあ、遺跡の上に街作ってるしね。で、まあ、ローマ帝国もさ、どんどん歴史を飛ばすと、はい、東西に分裂するじゃないですか。
はいはい。
4
世紀か。
うん。
で、
ですね、
内陸のパンノニアは西ローマ帝国。はい、で、海沿いのダルマチはビザンツ帝国。はい、まあ、東ローマ帝国によって支配される形になりました。この場所ね。
はい。
で、6世紀後半になるとね、
うん、
モンゴル系のアバール人っていう人がここにやってきます。
へー。どっちが来たんだろう、
まあ、アジアの遊牧民ですよ。
はあ、あの、ど、あの、下から来たのかな、
いや、下というか、陸沿いでしょう。遊牧民ですから。
東からでは。
東からですよ。
東から。
アジアから。
トルコから渡ってきたのか、ウクライナから、ウクライナ方面から渡ってきたのかなって。
うん。
それはね、よくわかんないんですよ。
うん。うん、まあ、来たわけですね。
うん。
でもね、なんか遊牧民だし、うん、海得意じゃなさそうな気がしますけどね。
ねえ、陸渡ってきたんだね、うん、きっとね、
うん。
うん。
ウクライナ側かな、じゃあね。
うんうん。
うん。
で、その後はですね、実はちょうどその頃に、うん、現在のクロアチア人の祖先にあたるスラブ系民族が、
う
ん、ビザンツ帝国内に大移動を始めたんだそうですよ。う
ん、へえ。
で、それもどこから来たかって言われると、
うん、
諸説あって不明だそうですよ。
へー。
やっぱりさ、
うん、
俺たちの祖先はここなんだっていうのはさ、
はい、
民族的とかナショナリズム的に、いろいろ都合のいい説を唱える人がいっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
うん、
なので、
うん、
ほら、先祖はライオンの子供だっていう国もあったぐらいだからさ、なので、
あ、まあそうです
ね、いろいろありすぎて、帰ってわかんないらしいですね。
うん。
で、この後クロアチアの歴史とほとんどヨーロッパの歴史になるんですけど。
はい。
次に来る王国はですね、わかるかな？ゲルマン人の、カール大帝が作った王国といえば、フランク王国ですね。
うん。
ああ、そっかそっか。
うん。で、フランク王国が、ま、ここも、パンノニアもダルマチアも、制圧しますね。
うん、うーん、
まあ、ダルマチアの北部の方ね。
はい。
で、ビザンス帝国はダルマチアの南の方。だから、ドゥプロブニクが入るあたりを制圧してますね。
うん、ほうほうほうほう。
まあ、制約されてるんだけど、全部王様が見てるわけじゃなくてさ、それぞれの地方領主がいるじゃないですか。
うん、はい。
9世紀半ばになるとね、
うん、
クロアチア湖、トゥルピミル一世が当時開始しますね。
トゥルピミル一世。
うん。フランク王国の支配下なんだけども、現実的には、自治を実現してたそうですよ。ちょうどほら、フランク王国とビザンツ帝国の間じゃん。
はい。
両方とも自分のとこにしたいから、
うん、
その間をうまく渡って、自治させてということで。
うんうんうんうん。
この後ちょっとしばらくね、ビザンツ帝国、フランク王国の、領土争いみたいになって。
うん。
9世紀も後半になると、ビザンツ帝国がフランク王国を撃退して、両方とも、自分のものにしちゃいましたね。パンノニア、ダルマチア。
やっぱ陸続きだと大変ですね、うん。
そうそうそう。
ほんと。
パンノニア、ダルマチアって今の国とぴったり重なったわけじゃないけども、
うん
まあ今の国境帯全然違うからね。
うん。
海側、山側取ったよってことだね。
うん。
それでその、ダルマチア、クロアチア公がですね。
うん。
まあビザンツ帝国派の別の大公がいるわけね。
うんうん。
その人を殺したんでローマ教皇に認められてるっていうことがあって。
うんうんうん。
で、だんだんその、ローマ寄りになるじゃん。
うん。
で、925年にですね。
はい。
トミスラブ一世が、ローマ教皇より、クロアチア王という称号を与えられて、戴冠しましたね。
うん、
公式に、まあ、独立した クロアチアの国として認められたと。
本当だ。
いうのが、うん。最初で、まあ、最後と言わないけども、これが唯一の民族的独立国ですね。クロアチア王国。結局925年からね、1102年までしか続かないんですよ。
ああ。短い。
うん。
切ないですね。
うん。その後はね、いろいろあちこちに占領され続けますね。
ああ。
で、この。
大変そうですもんね、この辺ね。
地域的にね。うん、このトミスラフ一世、そういうことで有名で最初に独立果たしたということでね。うん、
はい。
あの、ザグレブ中央駅の前に銅像があるそうですね。
ああ。
へえ。
うん。
なるほど。行きたい、ザグレブ。
行きたくなってくるよね。
うん。
うん、
で、その時にビザンス帝国と同盟を結んで、ブルガリア帝国と戦って撃退したりしてますね。
負けたんですか、ブルガリア帝国。
ブルガリア来たから撃退した。
ああ、へえ。
蹴散らしたって、来るなってね。
なるほど、なるほど。
でもね、その後結構ね、何代も、王様変わるんだけど、多い継承争いが起きてですね。
あ
で、結果的にはいろいろあったんだけど、あの、ま、ハンガリー親戚であった。
うん。
あの辺ヨーロッパってほら、いろいろ王同士でさ、婚姻関係結ぶから結構親戚が多いんだよね。
うん。
で、ハンガリーに占領されちゃいますね。
ありゃま。
で、1102年、その終わったと言われてるクロアチア王国の最後ってのは1102年なんですけど、その1102年に、ハンガリー国王のカルマーンが、ベオグラードでクロアチア王として戴冠したんですよ。それで、ハンガリー、ダルマチア、クロアチアの王という称号を名乗ったんだって。
もうベオグラードって今のセルビアの首都ですよね。
そうそうそう、そうですね。
うんうんうん。
でもその、ダルマチアって海沿いにはね。
はい。
まあ、要塞もたくさんあったんで、とても全部を占領するまではいかずに、
うん、
一応戴冠だけして、
うん、
あの、クロアチアにいっぱいあった12の部族の代表者と協定を結んだんだそうですね。
へぇー。
軍事同盟。
うん。
もう全部を力ずくで侵略されるにはとてもできないんで、ハンガリーも、ハンガリーが近いとは言っても来るの大変だからね。
うん。
で、この後はですね、あの、
はい。
ベネツィア共和国が結構力を持ち出しまして、
もうクロアチア、スロベニア、ベネチアって感じですね。
うん。
あの、地理的に上に上がっていくと。
今度は、この辺を、ハンガリーとベネチアで取り合うみたいな。
はい、おー、あ、そうなんだ、うん。うんうん。
だから時代によって、ダルマチアをベネチアが取ったり、
うん。
ハンガリーが奪還したり、またベネチアが奪還したりっていう。
挟まれてますもんね。
そうそうそう。歴史になりますね、うん。
はい。
で、いい調子だな。
うん。
さらに時代が飛んで、
はい、
13世紀仲間になるとね、
はい。
またね、東の方からね、うん、強い奴らが来るんですよ。
はい。
どこだと思います？
オスマン帝国ですね。
あ、ちょっと早いな。ちょっと早い、13世紀は。まだちょっと待っててください。
モンゴル？
アッキーさん待ってて。モンゴルですね。
おーおーおーおお、ゲンだ。
モンゴル帝国が来てね。うん。クロアチアに侵攻してきました。で、この辺支配したのはオゴディ藩。でも、その人が亡くなったらね、
うん、
もう短期間で、退去ですね。もともとほら、モンゴルってさ、あの、
はい、
征服といっても支配はせずにさ、略奪だけして、もう行っちゃう、動いていっちゃうじゃない。
そうですね。
かき回してね。
そうそうそう。なので、その、略奪破壊行為では、だいぶ被害があったんだって、この地域ね。
はあ、こんなところまで来るんですよね。
そう。一瞬して、あの、引っかき回して、いなくなったということです、
うんうんうん。
で、その後はですね、今度はいよいよですね、
はい。
ハンガリーに対して、やってくるのが、オスマンですね。
うん、ああ。
来ましたね。
うん。
モンゴルからのオスマンですね。
うん。
うん
で、1358年にですね、ハンガリー王国がダルマチアを奪還したんですけど、
うん。
ベネツィアを屈服させてね、 ザダル条約って結んだんですよ。
うん。
で、これ以降、その、ザダル条約って、ドゥブロブニクはですね、
はい。
実質上の独立自由共和国、ラグーサ共和国になって、まあ、1808年まで続いたそうですよ。だここも、いろんな力関係で、ちょうど中間になるんで、
うん、
ビザンス帝国とか、ベネツィアとか、ハンガリー王国、
うん、
それぞれから庇護を取り付けてですね、自由商業として発展したんだって。
おお。
その争ってるよりもさ、自由にして、
うんうん、
共有というかね、それぞれの庇護を受けて、
うん、
その方が商業的にも成功するんじゃないのかな。
そうっすね。
あ、そう、ところでその、だから、ドブロプニクってね、
うん、
まあ、最盛期にはインド洋まで行ったそうですよ。
へぇー。
へぇー、
行ったというのは、その、勢力範囲が？
そうそうそう。で、船をやってさ、貿易をしたりということで。
あ、そこまで商売してたんすね。
そうそうそう。だ16世紀半ばにはですね、180隻の大型艦船を持ってたって。
すごい。
で、アレキサンドリアからスペインのカディスまで50の領事館を持ってたって。
ちょっと待って、アレキサンドリアどこの？
エジプト。
あ、じゃあ、そっちか、なんかね、アレキサンドリアって結構地名があるんですよ。
ああ、確かにあるかもしれないね。
そうそうそう。あ、なるほど、すごいですね。そのエジプトの方のだった
ら。だから、地中海全域だよね。
ええー。
ね、領事館を作ってたぐらいなんだよ。50個もあったって。そんなのはドブロブニクの逸話ですが、
うんうん、
はい、
オスマンがやってくるのは15世紀初頭ですね。
そうですよね。一番やっぱり良かった時ってその時ですもんね。
1400年でね、バルカン半島に、ちょっと数字までよくわかんない。バルカン半島に侵攻開始しました。
はい。
まあ、クロアチアまでバルカン半島っていうのかっていう、そうなのかという気もするけど、まあそうなの、うん。まあ広い範囲ではね、ブルガリアとかルーマニアまでね、バルカン半島だっていうこともあるしね。
ああ、
うん、言いますね、結構ブルガリア、ルーマニアはなんかバルカン半島だな、や
っぱり。クロアチアまで入るんだよね。
うん。
半島ってなんだっけって思うぐらい広いですね。
大陸な感じですよね。うん。なんかやっぱり東欧とかって、うん、そのルーマニアとかブルガリアとか、バルカン、なんか、バス会社とかいろいろな、そういう名前でバルカンとかつくのが多かったから、うん、バルカン半島だと思い込んでるんだろうなって思いましたよ。
ウルトラマンに出てくるのはバルタン星人か。あ、違った違った。
あー、脱線もいいとこですね。
脱線もいいとこ。
はい、ナイスナイス。うん。
で、
さあ、次行ってみよう。はい。
そのオスマンが16世紀にはですね、まあ、元のクロアチア王国、あ、クロアチア王国って実は今で言うと、クロアチアとね、ボスニア・ヘルツェゴビナを合わせたぐらいの形なんです。今、ボスニア・ヘルツェゴビナってさ、クロアチアの真ん中に食い込んだ形してるじゃん。
そうですね。
だからそれ全部をひっくるめたのがクロアチア王国だったのね。
なるほど。
それの3分の2までオスマンが、侵攻してきたみたいですね。
なるほど、なるほど。
うん。で、結局その、オスマン帝国が大きくなるということは、
うん。
ビザンツ帝国は滅亡しますね。
そうですね。
うん。で、今度は、ハプスブルグ帝国。
あー、来た。
ハンガリー王国がハプスブルグ帝国になってます、この時名前が。
あ、なるほど。
と、オスマン帝国の戦いの最前線になっちゃうんですよ、この辺が。
オーストリアとハンガリーが、
うん。
もう、なんだっけ、ハプスブルグな感じなんですね。
そうですね。うん。まあ、後ほどそういう名前にもなるけどね、オーストリア・ハンガリー帝国にもなるけども、この時はハプスブルグ帝国です。
はい。ハプスブルグ帝国です。広いです。うん。うん、
で、ちょうどその軍事、国境地帯が、このクロアチアの、今のクロアチアのあたりになっちゃうんですよ。それで、しょっちゅうその紛争が起きるわけね。うん、
はい。
で、その当時、ハプスブルグ帝国は絶対主義なんで、
うん、
クロアチア人は農奴させられちゃいますね。
農奴、うん、
奴隷
の。農奴、奴隷、うん。奴隷の農民。
ああ、農奴
の。農奴の奴隷、うん、
なるほど。はい。
で、この頃ですね、そういう戦乱が続くんで、
うん、
クロアチア人はですね、
うん、
避難とか移住しちゃうんですね、ちょっと。その戦う力、外側に。 で、
どこに行くんですか？クロアチアから。
まあ、周りの地域。戦いの場じゃないところに。
うんうんうん。
そうすると、その空白地帯に、ボスニア、セルビア、ルーマニアなどから人々がやってきて、
うん、
住み着いて、
うん
で、それが結局今の民族問題の素地なんじゃないかって言われてますね。昔からずっとクロアチア人だけだったらいいんだけど、う
んはい、
いろんな民族がその争いで逃げたところに入ってきて、
うんうんうん
ごちゃごちゃになったんですね。
ま
あ、陸続きだし、いろんな人が通る場所だし、
うん。
難しいですよね。
うん。そうだよね。
ねえ、大変な地域よ。
そう、アジアに行こうとするとね、トルコが通行料取るしね。
うん、金くれってね、うん。
まあ、普通そうするだろうけどね。
うん。
まあ、どこでも取ってたんだけど、交通の要衝ではそうなってるよね。
そりゃね、人が通るたびにお金が入るんだったらやりますよね。
本当だよね。
気持ちはわかる。
予定外の脱線しようかな。
何ですか？どうぞ。
村上水軍もさ、
あ、はいはい、
海賊と呼ばれてるけど、
うんうん、
通行料を取ってたじゃん。
え、どこからどこまで？
瀬戸内海で通る船全部に。
はいはいはい。
だけど、実際はその、船に乗り込んでね、
うん、
水先案内人みたいなことやってたらしいね。危ない浅瀬を避けて、それでお金をもらってるような。
へー、
村上海賊という本で有名になっちゃったけどね。
へ
ー、はい、脱線でした。で、
全然いいです
よ。次は
いつ、うん、はい、
ヨーロッパの歴史ですからね、これは。
はい、ヨーロッパの歴史。18
世紀後半にですね、今度は西の方からやってくる強力な軍隊がいますけど、それはどこだかわかるかな？
西
の
方？
うん。
え、何年頃って言いました？
18世紀後半ですね。
え、そんな？え？
うん。ね。
ナポレオン？
ナポレオン率いるフランス軍がやってきましたね。
フランスね。うん。はい。そうです、ね。
それで、もちろんベネツィア共和国は滅亡させられちゃいまして。
あ、ナポレオンにやられたんでしたっけ？
そうですね。で、もちろんベネツィアの当時支配下にあったダルマチアもフランスに併合されちゃいましたね。一時期フランスになったんですね。ここは。で、1804年にはハプスブルグ帝国がオーストリア帝国に公式国名を変更しましたね。
なるほど。もう今ね、地図見ながらずっと。
ああ、そうそう。わかりやすいかもしれません。
うん、わ、うん、かりやすい、そっちの
方が。地図見るといいですね、やっぱ。
うん。
で、この頃、セルビア放棄とかがあって、セルビアは、はい、1830年に公国として自治権獲得してますね。まあ、隣ですけどね。
セルビア。
で、1806年には、フランス軍がドゥブロブニクにも侵入して制圧してますね。ここまで来ちゃったか。
ドブロブニク、ほんと下の方ですね、マジで。モンテネグロですね、そうそうそう。隣の、はい。
で、ドブロブニク共和国滅亡。これがさっきの、ほら、1808年までだよって言ったやつですね。フランス帝国に併合されちゃいましたね。
は
い、でも、そんな、ナポレオンも、はい、負けちゃって、戦後処理の会議があったじゃないですか。
はい、はい、
ウィーンですね。
そうですね。
はい。
ウィーン会議でフランス帝国は解体されて、で、フランス統治下にあったダルマチア地方は、ハプスブルク帝国、オーストリア帝国に併合されちゃいますね。
なるほどね。
あ、その時もだからさ、ダルマチアの人たちはさ、クロアチア人か、自治をくれと、言ったんだけど、受け入れられずに、それがくすぶって、民族意識。
ああ、そこに繋がるんですね。
あ、
いい調子ですね。ここで休憩しようかと思ったけど。
休憩？
いやいや、脱線してるからいいか。トイレ休憩。で、その後はね、まあ、あまり詳しく話すけど、諸国民の春とか、19世紀初頭なんで、あちこちでね、やっぱり、 まあ、ナポレオンの後だから、
はい、
フランスも2月革命が起きたじゃないですか。で、自由と憲法を要求して、
うんう
んうんうん、で、ウィーンにも3月革命、一、
うん、
月後じゃないのっていう、
うん、
あちこちでね、
うん、
そういう、まあ、自由民権運動ですか、
はい、
が起きたんですね。
だ
けど、1949年の秋には、制圧、あちこちの軍に制圧されて、弾圧されて、
うん、
諸国民の春というけど、本当に秋には終わったから春じゃんっていう人もいますね。俺は私じゃないです。そういう書いてあったんで。
はい。
だから、全体に自治権のね、要求とか、市民権の要求とかがね、
うん、
起きてきた頃ですね、
うん。
で、そんなところでこの辺でもですね、まあ、セルビアを中心に、
はい。
セルビア、クロアチア、ボスニアなどを含む南スラブの統一、
うん、
独立を、
うん、
目指す、
はい、
ユーゴスラビア統一主義が台頭してきましたね。
ほー、
まあ、ここでその今あの一時あったユーゴスラビアの国の名前が出てくるんですね。ユーゴスラビズムだそうですよ、う
ん、
民族統一主義という意味なんじゃないの。
だけど、うん、
全体を一緒にしようってのは結構セルビアの、方針なんだけど。
はい。
クロアチアとかボスニアがさ、民族別に独立をしたいって人たちもいたわけね。
うん。
だから、みんなが全部、南スラブ統一ではなかったんだね。
クロアチアとかって、どちらかというとなんかラテン系。
あ、そうそうそう。
ですよね。
だから、言葉もさ、いろんな理由があって通じる、ある程度通じるらしいんだよね。なんか、
うんうん、
標準語と大阪弁の違いより少ないって話だよ。
お
ー。だけど、文字違うじゃん。
はいはいはい。
普通のアルファベット使ったけど、うんうん、セルビアはキリル文字だもんね。
そうそうそうそうそう。だから違うじゃないですか、もうそこでね。
話すと通じるんだって。
あ、そうなんだ。
へ
ー。
だって、標準語と大阪弁通じるじゃん。
う
ん、それより少ないって言うんだよ。
本当？
らしいよ。
わーお、うん、そうなんですね、うん。キリル文字使って、なんかね、セルビアでしょ？あと、ブルガリアもキリル文字使ってて、で、ルーマニアは違うんですよ。うん、ラテン系なんですよ ね、 そうそうね。
だって、ルーマニアはローマ神宝だもん。
そうそうそうそう。
ローマニアだからさ。
そう。だからクロアチアもルーマニアみたいな感じなのかなってちょっと一瞬思ったんですけど。
そうかもね。
ねえ。だからまあまとまりませんよね。
うん。だそれにほら、この宗教も絡んでくるじゃん。
そうそう。
セルビアは、正教会だけど、
うん、
クロアチアはカトリックでしょ？
ああ。ね。
で、ボスニアはイスラムだっけ？
ボスニアってイスラムだったんだっけ？そうか、
うん。
混じらないですね、みんなね。
だから民族とさ、宗教がもう絡んでも大変。うん、
ああ、そりゃ無理だわ。
うん。で、そんな時にですね。
ええ。
クロアチア出身の、
うん。
クロアチア王国時代からの、名家の貴族でね。
うん。
だった人が、オーストリア帝国軍のクロアチア部隊司令官になったんですよ。
うん。
ヨシップ・イエラチッチっていう人。
ヨシップ。
イエラチッチ？
イエラチッチ。で、この人はクロアチア総督になってですね。
はい。
ハンガリー国に対してね、
うん、
クロアチア独立を要求したんですよ。
うん。
で、まあ、オーストリア帝国軍の軍人として、そのハンガリーで起きた革命の鎮圧にも貢献したりしてるのね。
うん。
で、この人は、農奴解放もしたりして、クロアチアでは国民的英雄とされていて、
うん、
この人は、銅像はですね、首都ザグレブにある、イエラチッチ広場に、イエラチッチ騎乗像があるそうですよ。馬に乗った銅像が。銅像多いね。
うん。銅像多いね。
これ作っていいですか？どうぞってやつですね。苦笑だ。
タケちゃん。絶好調っすね、今日。
え？いや、なんでもない
。はい。
はい。
でもこれ19世紀ですからね。
早いですよね。
うん、よかった。思ったより早く しかも、ややこしくなく来れてよかった。
ねえ、サクッと、
う
ん。
そうですね。今日絶好調じゃないですか。
そうっすか。ね。
はい。
1866年にはね、戦争が起きましたね、この辺で。プロイセン王国とオーストリア帝国の間で。
うん。
漢字で書くと、不応戦争ってやつですか。
ああ。ほう。
で、オーストリア負けちゃいまして。
はい。プロイセンに負けた。
うん。なので、ハンガリー王国がオーストリア帝国から独立しましたね。これなんか歴史用語でね、
うん、
アウグスライヒっていうらしいですよ。
ああ、なんかありましたね。
聞いたことあるね。
うんうんうん。
何の意味ですか？
これ妥協って意味らしいですね。
うん。
あ、
だから徹底に戦わずに、まあ、妥協して、いいよ、ハンガリー独立しても。っていう妥協なんじゃないの？
うん。いや、そういう。
ほら、オーストリア、ハンガリー帝国だったからさ。
そうそうそう。う
ん、ああ。
そうだよね。
うん。うん。あ、違う、ごめん、間違えた。
え？
独立した国になって、
はい、
なった上で、
ええ、
オーストリアと、
うん、
ハンガリーは同君連盟を樹立して、オーストリア、ハンガリー帝国になったんだ。今までは一個の中で完全支配だったのが、分かれて対等で同君連合と、
はい。
一応国は別だよっていう。
うんうん
うん、ちなみに、この頃って、日本では明治維新ですからね。
ああ、なるほど、ね。
おー、
ああ、その、あ、次、この間じゃないかと。まあ、生きてはいないけど、
うん。
割と近い感じになってくるよね、歴史上、ね。
そうですね、
うん。
で、このクロアチアではですね、
うん、
クロアチア総督のレヴィン・ラウフさんが、ハンガリーと交渉して、
ほう。
ナゴドバが結ばれたんですね。
ナゴドバ。
ん？うん。それで、
何です
か？
ナゴドバ。ナゴドバですよ。ナゴドバ知らないですか？
はい。
知らない。
アウグスライヒですよ。
アウグスライヒ、なんだったっけ、うん、
妥協。
そうだ、妥協。ごめんなさい、そうそう。
交渉して妥協して、うん、またそれが、クロアチア語ではナゴドバっていうらしいですけど。
うん。
で、制限付きの自治を認められたんだって。ハンガリー予告の統治下の中だけども、自治を認めるよって。で、この時ね、260万人が住む自治州だって。今400万人でしょ。
うんうん、
で、この時はですね、クロアチア人が 62.5%、セルビア人が 24.6% ですよ。
うん。
まあ、4分の3。まで言うと、セルビア人が4分の1ぐらいいたわけだね。
うんうんうん。
で、今はほら 0. 何%じゃないですか。
はい。
あ、違ったかな。4. いくつだったっけ。ちょっと見てみよう。4.3% ね。なので、ガクッと減ってますね。で、当時のそのクロアチアの議会にはですね、新ハンガリー王国派、
うん、
あと南スラブ統一派、
あ
と、ユーゴスラビアですね、ユーゴスラビズムですね、
うん、
あとクロアチア完全独立系の3派閥があったそうですね。
うん、
まあ結果的にはそのクロアチア完全独立派ですね、
うん、
今ね。
そうですよね、うん。
で、そろそろですね、アッキーさんの審判も弱体化していくんですね。
何ですか？
ロト戦争で負けたでしょ。
はい、負けましたよね。
負けたでしょって。
あれはいつだったんだっけな。
1878年、
あの
サンステファノ条約。
ああ。
で、ロシアについてはブルガリアにいっぱい取られちゃったでしょ。
うん。
で、結構ブルガリアがさ、広大になっちゃったんだよ。広大になっちゃったんだよ。
あ、広大になったのか。
なって、そこに、イギリスとオーストリアが文句言い出したんですよ。ちょっと、まずいんじゃないの、うん、っていうことで、
うん。
まあ、そうなる年にベルリン条約で、
うん。
ちょっと、削ってやれと。
はい。
で、セルビアと、モンテレグロと、ルーマニアが独立したんですよ。うん、
あー。
大ブリガリア公国から。
はいはいはいはい。
で、マケドニアは、オスマン帝国に返還と。
うん。
そんなことでしたね。
なるほど。
で、一旦自治が認められたボスニア・ヘルツェゴビナは、オーストリア・ハンガリー帝国に占領だって。
ねえ、マケドニア。うん。うん、
あと、この辺でですね、1912年、20世紀になるとですね、
うん、
バルカン戦争が起きますね。
来た。
うん。 と、ブルガリア、セルビア、ギリシャ、モンテネグロがバルカン同盟を結んでオスマン帝国に宣戦布告ですよ。
ああ、ありましたね。
うん。
はい。
で、まあ、ブカレスト条約でアルバニアが独立したりですね。
うん。
まあ、ブルガリアもオスマンもここで勢力を、あ、国土を失って、
うん。
セルビア、モンテネグロ、ギリシャは国土を増やしましたね。で、その、もう20世紀ですからね、1914年になるとですね、はい、事件がこの辺で起きたじゃないですか。サラエボですけど、サラエボ事件ですけど。
本当、ボスニア・ヘルツェゴミナの首都ですね、
うん。場所を言ったらそのまま事件の名前だったっていう。場所を言ってから、ここで起きた事件は何でしょうって言おうと思ったら、サラエボ事件じゃねえかっていう。
サラエボで、はい。うん、
で、これほら、オーストリア、ハンガリー帝国に併合されてたじゃないですか。
うんうん。
そこをさ、オーストリア、ハンガリー帝国の皇太子夫妻が訪問したんだよね。
うん。
で、訪問した日がね、なんかスラブ諸国で重要な聖人ビトゥスの祝日だったんだって。
へぇ。
それから、1389年にセルビアがオスマン帝国に負けた。コソポの戦いが行われた日でもあったんだって。そんな日に訪れたもんで、セルビア系住民の神経逆なでになったみたいです。
皇太子夫妻っていうのはちょっと正確じゃない言い方だったんですよね。
あ、そうなんですか。
あ、なんかありましたね。
あれ、なんか前にやりましたよね。
あった、あった、そういうこと。
結婚してなかったって？
あ、違う。いや、夫妻は夫妻なんですけど、皇太子じゃなくって、皇太子のなんか候補のうちの人みたいな。
なるほど、
そんな感じじゃなかったでしたっけ、
うん、なんかそういうような感じだった。
そうでしたね。そんな記憶があるね。
うん。
そうそう。
で、使われた武器がセルビア政府からの支給品だったとかね。
計画的じゃないか。まあ、
イチャモンつけて、オーストリア・ハンガリー帝国は、最後通知を突きつけたんだよね。セルビアにね。
うんうん、
で、セルビアは、あの、なんか、ほとんど同意したんだって。まあ、2個だけ厳しいなと思ったけど、ほとんど同意したんだけど、オーストリア、ハンガリー帝国は48時間以内に無条件受諾が果たされなかったんで、セルビアに宣戦布告したそうですよ。なんか、無理なんだよ、突きつけてね。いや、2個だけどうしてもダメなんですけど、普通交渉するよね。あの、戦わないのが目的だったらね。
うんうんうん。
まあ、結果的に宣戦布告したんで、うん。で、この頃ってほら、もうあちこちで軍事同盟がんじがらめじゃないですか。
はい。
で、そのおかげで、あの、次々に参戦してね、第一世界大戦になっちゃったんだよね。
うん。そうそうそうそう。
で、まあ、結果的には、1918年に、戦争終わって、オーストリア、ハンガリー帝国は崩壊したでしょ、
うんうん、
支配する人たちがいなくなったんで、うん、1918年、その戦争終わった年にね、
うん、
セルビア王国、モンテネグロ、スロベニア、クロアチア、ボスニアを合併した連合王国ができました。
うん、
ね、その時は名前がね、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国っていう名前。
長い。
後にユーゴスラビア王国になったそうですけど、1929年にね、11年後に。
なるほど。
うん、で、これは急にできちゃったのは、まあ不満はあるものの、不満っていうのだから、セルビア人は前から全体一緒にして中央集権したいんだよね。だけど、それぞれの他の民族はさ、その民族だけの国を作りたい。で、争ってる間もなくできたのはですね、1915年にですね、ロンドン秘密条約っていうのがあったらしいんですよ。
うんうんうん。
戦争に勝ったら、
うん、
イタリア、またイギリスですか？
そう、イギリス。あの、イタリアに、
うん、
ダルマチア、イストリアとかそういうところ、クロアチア人、セビリア人が住む地域をイタリアにあげるよっていう、なぜそれが秘密条約がなぜバレたかというと、
うん、
二重君主国を嫌って、オーストリア・ハンガリー帝国をね、嫌って、南スラブ統一と独立に向けて、 パリでね、活動してた人たちが気づいたんだって。
気づいた？
うん。そう、パリではそういう話がされてたんじゃないの？
噂でとかそういうことですか？
かもしれないけど。そこまで、それ以上詳しいことは、日本人の私にはわかりませんが。なので、うかうかしてるとイタリアに捕らえちゃうぞってことで、セルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国が、急遽できたみたいですね。で、1929年には、ユーゴスラビア王国になったんですけど。でも、急遽全体まとまったけど、やっぱり民族ごとのさ、自治を認めてほしいってことで。1939年には、政党の活動が認められて、クロアチアに自治が認められましたね。クロアチア自治州になりました。
はい。
で、この頃ですね、1939年なんですけど、ドイツがオーストリアを併合したり、イタリアがアルバニアを併合したりしてますね。第二次世界大戦直前ですから、
はい。
ファシズムですかね。
うん。
で、あちこちでその独立運動も起きて、自治州ができてくるとですね、もうユーゴスラビアっていう体制を維持するのは困難な状態になってくるんですよね。
うん。
だけど、最初は中立するの立場を取ってたんだけど、ドイツの圧力もあって、三国同盟に調印するんですよ。
ほう。
一独位じゃない。まあいいや。それで、そうするとですね、1941年3月に三国同盟に参加するとですね、クロアチアの中でも、西ヨーロッパ、新西欧派の将校がですね、それが不満で、クーデターを起こしてですね、成功しちゃうんですよ。政権転覆。だから、三国同盟なんかとんでもない、ドイツ、イタリアの味方なんかしないよっていうことですよね。だから、三国同盟脱退しようと、いうところで、ドイツが怒ってですね。
はい。
それは怒りますね。
攻めてきちゃいましたね。で、翌月4月には、ドイツの爆撃機がベオグラードを空襲したりして、空爆して、ユーゴスラビア王国消滅ですね。
あらま。
ということがありまして。
うん、
で、ドイツが攻めてきてね、1941年ですから、ドイツの占領下で、ウスタシャっていう、クロアチアのファシズム政党ね、の指導者、アンテ・パベリッチを総統とするファシズム国家、クロアチア独立国ができましたね。で、そのクロアチア独立国にはですね、ボスニアも一緒にして、そうすると、民族が、クロアチア人だけじゃなくて、セルビア人も、ボシャニアック人だけも入るんだけど、ここで民族対立の分断政治をドイツもやったんですよ。
へぇ、イギリスに習ったんですね。
習ったかどうかわかんないけど。セルビア人、ユダヤ人、ジプシーなどを民族浄化の対象としたんだ。で、大量虐殺、ジェノサイドですよ。
ジェノサイドですね。今でもね。
セルビア人は P と書いた青い腕章を身につけなきゃいけなかったんだって。ユダヤ人もね、六芒星だっけ、つけなきゃいけなかったでしょ、
そうですね。
で、その他の人たちは、列島で危険な人種なんで、改宗するか、宗教変えるかね、追放するか、抹殺だそうですよ。で、そのされた側の数字では60万人と言われてますね。で、クロアチア側の数字では少ないんだけど、でもそれでも 7.3 万人は氏名まで確認されたそうです。というような事件が、その第二次世界大戦の時に起きてましたね。で、そんなクロアチア独立国、ドイツとイタリアの傀儡、 政権ね、傀儡国家、
うん、
中身はドイツイタリアだっていうやつね、
うん、
に、まあ、あの抵抗組織として起きたのが、チトーが率いるファルチザンですよね。
チトー、うん、
ここで登場ですね。
やっとですね。
うん。
お
ー。あ、もう1時間になっちゃった。あの、チトーが率いたのが共産主義的抵抗組織パルチザンね。
はい。
あと、ユーゴスラビア王国軍の将兵を中心とした民族主義的抵抗組織チェトニックってのもあったんだって。
うん。
あー、へー、別であったんですね。
うん、よかった。でもチェトニックはね、
うん、
セルビア王国と、まあ、ユーゴスラビア王国ってセルビアが中心だったからさ、セルビア王国とセルビア人の保護を目的にして、
うん、
非セルビア人の大量虐殺による民族浄化へ向かったんだって。だからあんまり取り上げられないし、映画にもなんない。
うん、
でもパルチザンは、ユーゴスラビアに住むすべての民族を大事にすると、
うん、
いう主義だったんで、支持されたんだね。
うん
うん、みんなに支持された。で、パルチザンはその第二次世界大戦終戦当時には80万人の兵士を抱える規模になってたって。
すごい。
すごいね。
なるほど。
地頭の力が大きいんだろうね。で、まあ、1945年にはドイツが降伏して、
うん
まあ、クロアチア独立国の独立も取り消されて、うんなかったことになって、
うん、
で国土はすべてあの民主連邦ユーゴスラビア臨時政府に返還されたって、
うん、
でその後ユーゴスラビア連邦人民共和国が発足しましたね、
はい、
1945年、
うん
うん、でソ連の影響で、
うん、
それぞれマケドニア社会主義共和国セルビア社会主義共和国ボスニア・ヘルツェゴビナ社会主義共和国、
うん、
クロアチア社会主義共和国、スロベニア社会主義共和国、モンテネグロ社会主義共和国の6カ国からなるユーゴスラビア連邦、
うん、
ユーゴスラビア社会主義連邦共和国になりましたね、
うん、
で、初代首相はチトーですね、
うん、チトーですね、
うん、で、できた当時はあのソ連との密接な関係でコミンフォルム。コミンテルンってあったじゃないですか。
はい。
人たちの集まりの。うん、で、コミンフォルムはね、それぞれの社会主義共和国の集まり。
はい。
だから社会主義共和国の国連みたいな感じ。
で、
その拠点がユーゴスラビアの首都ベオグラードに置かれてたんですよ。
ああ。
それぐらい、それ以外の社会主義共和国全体のメインみたいな場所が、ベオグラードだったんだけど、首都はですね、ソ連の支配を拒んで独自路線を行こうってことをしたのね、
うんうんうん、
でソ連の怒りを買ってコミンフォルム撤回されちゃって、
うん、
その後あのブカレストに移されましたね、
うん、ああなるほどね
ルーマニアだっけ
ルーマニアですね、うんうんうん、
でチトーはあの、
うん、
民族間の憎悪と対立を兄弟殺しだからやめようってことで、
うん
連邦内のすべての民族が対等であれ、平和的に共存するべき、
うん、
っていうことを基本理念で統治を行ったそうですよ。実際それで待ってたもんね、チトーさんがいる間はね。
うん、
で、一方その、領空に侵入したアメリカ航空機を撃墜したりしてですね。
うん、
西側諸国からもソ連からも距離を置いた独自路線ですね。
うん、
特にその、1966年にですね。
はい。
ユーゴスラビアの秘密警察の長官で、副大統領でもあったね、人が、アレクサンドル・ランコビッチが、チトーの寝室に盗聴器を仕掛けた疑いで突然解任されたんだって。で、ランコビッチと関係の深かった、これ、コソボ出身だからね、コソボ実習が反論を起こす事態にも起きてますね。
ほ
う。この人はコソボ出身で、セルビア人で、アルバニア人迫害の刑務所を作った人ですからね。予告なしに収容して、政治犯をね、
はい、
アルバニア人を、で数千人処刑したそうですよ。
は
あ、
でも、その、プリシュティナ刑務所に収容したんだけど、
うん、
そこをなんか去年だったかな、博物館にしようっていう動きが
あった、
ニュースがあったですね。目的になってきた、できたのかな、ちょっとわかんないけど。
へぇー、うん。でもなんかあんまり負の遺産って行かないんですよね。
なかなかね。世界、でも名前が世界平和博物館っていうとこ行ってきたよ。
前に見たけど。はいはい。あの、
ゲルニカにある。
はい。
ゲルニカ。
うん。あの、ピカソのゲルニカの絵の舞台となった。
うんうん。
え？
そうっすね。
ドイツが空爆したんだっけ？初めての無差別爆撃。それに怒ってゲルニカができたんだよね。ゲルニカの絵ができたんでしょ？
そうですね。うん、
どこまで行ったかな。そういう余談があって、まあ、余談としては、あの、ザグレブの大学生が主体となって、クロアチアの国際連合加盟とかね。クロアチア軍創設とか、っていう、クロアチアの春っていうのもあったらしいです。でも、1980年には、チトーさんが亡くなって、
はい。
求心力を失って連邦は、だんだんバラバラになっていくんだよね。
うん、
それでも1980年にはサラエボオリンピックあったからね。これはもうニュースですよね。知ってるもんね、普通にね。オリンピック見たもんね、テレビでね。
1980?4
年。
記憶
が。ああ、そうだったかも、
うん。生まれてないとか言うんじゃないでしょうね。
私は生まれて
ない。記憶できるような年齢ではありませんね。
はい。そんな中でですね、1990年にはですね、スロベニアとクロアチアの代表が、ユーゴスラビア共産主義同盟脱退を宣言したんだって。
おぉ。
ユーゴスラビア構成国でですね、すべて複数戦闘戦、重戦機が行われるようになったって。まあ、それぞれの社会主義共和国でね。
スロベニアとクロアチアがその会を脱退したとして、脱退するということは、
うん、
社会主義をやめますみたいな感じなんですか？
共産主義同盟をやめるって。
あ、共産主義同盟をやめる。
だからその全体のユーゴスラビア共産主義同盟、
はい、
全部ユーゴスラビアの中の一つだよっていうのをやめて、
うん、
一個一個バラバラ、もう同盟じゃないよっていう。
おー、ナショナリズムですね。
うん。で、自由選挙やったらですね、
うん、
クロアチアでは民族主義政党であるクロアチア民主同盟が勝利したんだって。
うん、
クロアチア人のポピュリズムだよね、だから。
もうやっぱちっちゃくまとまった方が、うん、うまくいくんでしょうね。
でもさ、
うん、
さっき4分の1はセルビア人が住んでるわけですよ、クロアチアの領域に。
ああ、そっか、
うんうん。
で、そのセルビア人が放棄して、
うん
セルビア人のみで構成される、クライナ・セルビア人自治区の設置を宣言した。
はいはい。
で、クライナ・セルビア人自治区ってね、今のクロアチアの中でも、ボスニア・ヘルツェゴビナの国境沿いの、もしくはその、セルビアの国境沿いのあたりなんだよね。
ええ。
細長い格好の。
はいはいはいはい。
そこが自治区になりました。
うーん。
で、これはクロアチア領土の、三分の一に及んだって。
あ、結構ですね。うん、結構大きいですよね。
うんうん、
で、そのとこですね、
ええ。
スラボニア。
うん。そんなものがあるのか。
スラボニア。スラボニアっていうのはあの、パンノニアの中だから、内陸の方で、東の方、ほんとセルビアと国境を接してるあたり。
セルビア。
そこは、細長い。海沿いじゃなくて、内陸の細長い方で、
うん、
東の端っこはセルビアと国境接してるじゃないですか。その近くをスラボニアっていう地域なのね。
あ、
そこは当然、セルビア人が多いんだけど。
ここなんかスラボンスキブロッドとかっていうところがあります。
そうかもしれない。
ここら辺じゃないかな、きっと。
うん。
はい。
で、そこの貴族をめぐって、あの、クライナセルビア人自治区と、クロアチア警察軍が対立したそうですよ。で、衝突が起きて。
おー。
うん。
大変だわ。
うん。
民族紛争がね。
そうですね。
はい。
で、1991年翌年には、スロベニア、クロアチアがユーゴスラビアからの離脱と独立を宣言したそうです。で、ユーゴスラビア人民軍と軍事衝突になりましたね。
おー。
で最初はですね、ユーゴスラビア連邦軍というか、国 国軍が強くてですね、うんうん、クロアチアの首都ザグレブも襲撃していますね。
うん、
でさっき言ったのスラボニア、
はい、
スラボニアでは特に激しい戦闘があって、
うん、
中でもブコバルの戦い、ブコバルの虐殺ってのが起きたそうですね。で、病院に避難していた数百人、避難していたのは、その中で250人以上をね、農場へ連行して激しい暴行後、別の場所で10人から20人ごとに処刑したそうですよ。民間人だよね。で、1991年の10月には、ユーゴスラビア人民がドゥブロブニックへでも攻撃したりして、で、その時に世界遺産になっている旧市街を激しく攻撃して、世界中から非難されたんですね。世界遺産壊すのかっていう。
本当ですね。
うん、
1990年代ですよね、今話してる。
うん、そうです、そうです。
まだやっぱり野蛮な戦いですよね。
うん。もう全部ニュースになる時代ですからね。
そうですよね。
うん。で、停戦してもまた戦いが起きたりですね。
うん。
そんな中、その1992年には、ボスニア・ヘルツェゴビナが独立宣言して、で、住民投票の結果 90% が賛成したんで、
はい。
もう7月には EC が、当時は EC ですね、承認して、5月には国連加盟してますね、ボスニア・ヘルツェゴビナが。で、ボスニア・ヘルツェゴビナの中のセルビア人が、セルビア人の集まりでスルプスカ共和国として独立を宣言してますね。
どこら辺ですか、それ。
ボスニア・ヘルツェゴビナの、
はい。
北の方と東の方かな。それもなんか、細長い飛び地みたいになってるんですよ。一応繋がってるけど。その、ボスニア・ヘルツェゴビナから見ると、セルビア寄りのってことですよ。セルビア人が多いところ。だからセルビア人のスルプスカ共和国と、ボシュニアク人のボスニア・ヘルツェゴビナと、クロアチア人のヘルツェグ・ボスナ・クロアチア人共和国。三つどもえの内戦、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争になってきますね。で、みんなでユーゴスラビアに対抗すればいいじゃんと思うんだけど、
はい、
クロアチア人とセルビア人が、ボスニア・ヘルツェゴビナを分割しては結構しようなんて交渉してたことがバレてですね、
うん、
でクロアチア人勢力とボシュニアク人の間でも武力衝突になってますね。本当は両方でね、対抗してセルビア人メインのユーゴスラビアと戦えよっていうことなんだけど、だけど94年になるとですね、アメリカが介入して仲介してクロアチア人勢力とボシュニアク人勢力でもう一回仲直り同盟しましたね。で、戦闘を終わらせるために NATO が空爆を始めましたね。セルビアに対してね、いや、セルビアというかセルビア人地域、ユーゴスラビア軍なのかな、まだ。で、それに対してセルビア人勢力がですね、国連武器庫を襲撃したりして、で、1994年ですよ、11月にはまたそれに対して空爆するでしょ。
はい。
で、セルビア人勢力が今度は国連保護軍兵士を捕まえて人質として拘束したりしてますね。で、この辺からだから、旧ユーゴスラビア政府、セルビアに対して NATO とか国連軍が戦っていく形に変わってきますね。最初はユーゴスラビア、セルビアが強かったね。で、さ、首都ザグレブまで攻撃されたぐらいなんだからさ。
はい。
で、1995年になるとですね、クロアチア軍がですね、そのクライナ・セルビア人共和国、ボスニア・ヘルツェゴビナの中のセルビア人がたくさんいるところに対して大規模軍事作戦を開始したんですよ。嵐作戦っていうの。それによって、クライナ・セルビア人共和国は崩壊して、大部分がクロアチアになりました。で、その時のクロアチア軍はですね、アメリカ合衆国に拠点を置く民間軍事会社 ミリタリープロフェッショナルリソースによって訓練を受けてたんだって。すごいね。民間軍事会社。ほんとプロフェッショナルなんだろうね。商売で軍事をやるっていう会社ですね。
まあ、アメリカっぽいですよね。
そこに訓練を受けたクロアチア軍が突然強くなって、
うん、
クライナセルビア人共和国を崩壊しちゃったっていう。でもこの時ね、今度はクロアチアでもですね、セルビア人に対する迫害が行われたんじゃないかっていう。
はい。
で、セルビア人住民が追われたりして難民化してます。追い出されちゃいましたね。それで結局ほら、今の、一時4分の1いたセルビア人が今 4% じゃない。に減ってますね。で、その時に、あれ、スルプスカってどこだっけ、スルプスカ共和国、ね。あ、スルプスカ共和国は、ボスニア・フェルツェゴビナの中の、セルビア人が多いところか。がですね、また虐殺してますね。スレプニツァの虐殺という。
スレブレニツァ？
スレブレニツァ。そうです。前話したよね。
はい。
ボスニア人の、男性すべての絶滅を対象として8000人以上が殺害されたっていう。で、もういい加減ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争を終わらせようということで、NATO 軍が大規模空襲を始めて、1995年ね、8月30日から9月14日まで大規模空爆だって。で、それで10月14日に停戦したそうです。まあ、そのきっかけになったのは、セルビアが、サラエボの市場を迫撃砲で攻撃して市民37人が死んだんでね。いい加減終わらせようということで。
一般市民ですよね。
そう。だって市場だもん。
うん、
市場に軍隊いないよ。市場には市民が買い物来てるんだよ。
ですよね。なんでそこやったかっていうね。うん、
自利品でやけになってたのかな。まあ、これは憶測ですけど。で、11月にはデイトン合意で、ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結です。
何年ぐらい紛争があったんでしょうね。
1991年から95年ですよ。
ああ。
長い。
ねえ。
4年、うん、か。
で、それで終わって、
うん、
まあ、1999年には、今のクロアチアがね、独立したんですけど、
うん、
99年か。
99年か。
あ、99年じゃない、95年か。
うん。
99年はね、うん、初代大統領がね、
はい、
民族主義的だったんですよ。
うん、
まあそういう国の成り立ちだしね、
うん、
そういう戦いした時だから。でも、その時にその民族主義的大統領が亡くなって、それ以降は民主派の大統領になって、民主派が進んでいるそうですね。うん、
なるほど。
2013年には EU に加盟して。
うん、
あと、だから最近では、ブレンコビッチ首相が連立しているセルビア系政党から副首相を任命したりして、
うん、
民族和解の方向性を出そうとしているそうですよ。
お
まあ、この首相は、直近では去年の12月にコロナにかかったそうですけどね。
わぁ、ほんと直近の話ですね。
なんか、その12月の時点で、クロアチアでは 126,612 人が感染して、1,712 人が亡くなっていた頃だそうです。国民の規模から言うとやっぱり多いよね。
そうですね。
日本は今でも40数万人でしょ？感染が。亡くなった方は 7,870人って。1億数千万人いる中でね。おや、金が鳴りましたね。
それでは、いきなりですね、びっくりした。
この辺で、クロアチアの歴史を終わりにします。
はーい。
はーい。キリーツ。で、
それでは次の国の抽選をやろうかな。
わー、パチパチパチパチ、
残り少なくなったんでね一発勝負で、すぐ
終わっちゃいますね。一発勝負で、はい、ではやりましょう、
はい、次の国行こう。数字はですね19番。
19番、どこですか？19番。
19番はですね、ええ、ケイマン諸島ですね。
ケイマン諸島
カリブ海かな、これね。
はぁ、はい、続きますね、はい。これは誰がやるんでしたっけ、ケイマン諸島。
まあ予定では竹千代さんですね。
竹ちゃん、ケイマン。はい。はい、
授業終わりましたね。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でーす。
はい。ほとんどやっぱりヨーロッパの歴史になっちゃいますね。あ、ヨーロッパと、ね、トルコの歴史じゃないや。バルカン半島の歴史ですね。
バルカン半島。
クロアチア料理を昔、うん、竹千代さんと作ったよね。
作った。
ああ、あれだ。
あれだ。
あの、細長いハンバーグ？
まあ、皮のないソーセージ。チェバブチチ。
あ、そう、チェバブチチ、そうだ、そうだ。
皮のないってどういうことですか？
だから、皮のないソーセージ、ウインナーソーセージってさ、うん、結局、細長い、ハンバーグみたいなもんじゃん。
そう、肉の塊。
ひき肉だけこう、香辛料入れて、
はい。
で、手で細長くして焼いたの。
うんうんうん。
そうそうそう。
で、あの時は、何つけて食べたんだっけな。
あの時なんか、パプリカかなんかの、スパイス持ってませんでした、うん、大谷さん。
持ってる持ってる。
それで味付けして。
なんか写真あげてくれてたような気がする、そう。
あげてたよ。
あ、そうそうそう。
ねえねえねえ。
サワークリーム。サワークリームつけて食べたら美味しかった。
ああ、そうだそうだ。
うん。美味しいもの、あるはず。でも海沿いだからね、あと、最近ね、うちで作ってもらったのあれですよ。クロアチア料理の、タコのマリネ。
へえ、美味しそう。
タコ、と、ワインビネガーと、オリーブオイルと、うん。うちはなかったんだけど、ケッパーとかで。あえて、玉ねぎね。スライスした玉ねぎとあえて、で、塩コショウで味を整えるみたいな。結構、材料を組めただけよりも想定外に美味しかった。味がマッチして。タコと玉ねぎと、ワインビネガー、オリーブオイル美味しいなぁと。美味しかったですよ。
まあ、交易が盛んな場所はね、美味しいものが集まりますしね。
うん。そういえば、タコ食べるところってさ、少ないんじゃなかったっけ？今。
ギリシャ。
あ、か。
イタリアも食べる？よね。
スペインも食べますよ。
食べますね、食べる、うん、
やっぱり海の近くか。
うん。
うん。だから、私はそのソース、肉とタコが食べられて満足ですね。
うん。うん、いいですよね。
好きなもの。うん。
うん、
あとはダルマチアって言ったじゃん。
はい。
海岸がダルマチア式海岸ってのあるんだよね。
どんな式なの？
地形の名前ってこと？
うん、海岸。あ、リアス式海岸ってあるじゃん。
うん。
はい。
リアス式海岸は、海に向かって、垂直に、ある山脈の入り江みたいなさ。
うん、はい。
でダルマチア式海岸は海に対して海岸線に対して平行な山脈だから地図見るとわかるじゃん、うん、海岸線に対して細長い線がいっぱいあるじゃん、
うん、
それをダルマチア式海岸って言うんだって。
へ
え。脱線するとさらにリアス式海岸ってさ、
はい、
スペインのガリシア地方の入り江から来てるんだって、
うん、あ、そうなんですか。
うん。だから入り江のことをリアって言うんだって。だから、複数形でリアス。
うん。
ほーん。
ですね。
うん。だから、ガリシア地方だからの、サンティアゴ・デ・コンポステーラの方ですよ。左上の方ですよ。
おー、おー。
ポルトガルの北の方ですよ。
はい、はい。
で、左隅っこの、リアス・アルタスっていうのが北側にあって、
うん。
で、リアス・バイシャスっていうのが西側にあるんですよ。それが代表、あ、リアス式海岸の元だそうですよ。東北のね、
うん、
岩手の方もリアス式海岸だもんね。
はい。
お、なんでしょう、なんか。
あ、クロアチアは、
うん、
今、 今入国する場合は、
うん、
クロアチア入国の48時間以内に実施された PCR 検査、うん、それが陰性であれば、OK みたいですよ。
え、実施されたって実施して結果得たじゃなくて、厳しいよ。だって、
え？
クロアチア直行便ないだろうから、飛行機だけで十何時間かかるんじゃないの？
ああ、まあそうですよね。
うん。
うん、
離陸じゃなくて入国のでしょ？
クロアチア入国の48時間以内。あ、でも、日本から、
うん、
日本からクロアチアに渡航する。だから、クロアチアへ出発する約1日前に、
うん、
PCR 検査が OK であれば、入国できる、うん。14日間なしで。みたいですね。
なるほど。すごい観光地だもんね。あ、それで結局ね、
うん、
今はね、
うん、
治安もそんな悪くないそうですよ。
すごいなんか綺麗ですよね。
うん。どこで見たのか、ヨーロッパの中でね、あんまり治安悪くないとこになってるそうです。
うんうんうん、観光でも OK みたいですからね、渡航ね、
うん。
うん。
今はね、平和で治安の良い観光帝国だそうです。
うん、
へ
ぇー。いいな、行きたいな。
行きたいですよね。
うん、クロアチア。
っていうか、海外行きたいです
よ。行きたいですよね。
うん、
昔よくね、小学生の時にはね、
うん、
海外、じゃあ大島行けよとか言ってたけどね。
ああ、大島行ったことあります？海の
外じゃんとか。大島はね、ないんですよ。
大島ないっすね。
三宅島はあるんだけど。
大島はあるかな？三宅島がないかな？行ってみたいですね。綺麗でしょ？三宅島。
うん、溶岩の跡があったね。あ、だいぶ前ですよ、それは。あの、
うん、
だから、大学の卒業旅行だから。1981年とか。
生まれてない。
クロアチア。そうですね。まだでもクロアチアとか、まあ入国できるからね、うん、いいですよね。アジア、うん、東南アジアの方が厳しいかな。
うん。厳しいのかな？厳しい。
観光客は入れない。あ、自由旅行
ってことですよね。ビジネスは動いてますもんね。
うん、
そうですね。
うん、
あとね、
うん、
この、この国をやるということで、なんか映画ないかなってことを調べて、はい、灼熱っていう映画を見ましたよ。
おぉ。
灼熱？
うん。
ね、
2015年のカンヌ国際映画祭のある視点部門審査員賞だそうです。金獅子賞じゃなくて、ある視点部門ね。
うん、
なんか、ある視点部門って、東京そなたも撮ってたよね、日本の映画のね。そこで撮ってますね。で、中がね、オムニバスで3つの物語になっていて、
はい。
1991年の話と2001年の話、あと2011年。だから1991年は紛争が今にも起こりそうってところね。なんか舞台はね、クロアチアの国内なんだけど、セルビア人が住んでいて、
はい、
それで、海に行ったりしてたから海に近いとこかな。ダルマチアかな。
おー。
クライナセルビア人共和国って、あの、ダルマチアの海沿いのとこにもあるからさ、
うんうん、
その辺の話なのかな、と想像しました。で、普通の家族が暮らしてる話とか、
はい。
だから、彼がクロアチア人で、彼女がセルビア人のカップルとかさ。
うんうんうん。
で、話が始まって、全く全然違うシチュエーションで話すんだけど、その紛争前と紛争後と、そして今というのは2011年のことね。
うん。
に生きる3組の若者の愛の物語を描くっていう映画で。娯楽作じゃないけどさ、やっぱり、ああ、そういう時代なんだ、そういう雰囲気なのかって、普通の庶民の生活っていうのを描いてて、あの時代感を理解するにはいいと思ったよ。やっぱり文字よりさ、映像だとよくわかるじゃん？
はい。
あの普通にツタヤで書いてみてきました。灼熱っていうタイトルの映画です。あの、クロアチアの人が作ったみたいだからさ。だから、その人たちが感じる、これがその時代の 典型的な あるある話だよっていう感じかと思いましたけどね。より理解するためにはおすすめです。
おー。私あれですね、マンマンミーア、フェアウィーゴー見てますよ。
なんだそりゃ。
あの、マンマンミーアの続編の撮影地がクロアチアだそうです。う
ん、あー、なるほど。
そう。
やっぱり綺麗な風景を使ってみたいなことだよね。
海沿いのね。
なるほど。
あと、紅の豚もクロアチアなんですね。
う
ん、
そうですね。
へぇ、
うん、
魔女の宅急便だけじゃなかった。
飛べない豚は、ただの豚だってやつね。あ、声優さん最近亡くなったよね。
ああね、ニュースになってましたね、う
ん。なってましたね。ここで一つだけメール紹介するんですけど。
はい。
はい。
ちょっと間違えちゃうと、やばいなってことで、後藤さんからですね、チュニジアの公用語についてっていうお便りが来てます。
はい。
いつもポッドキャストを拝聴、大変勉強になります。うんさて、一つ気になったことがありましたので、今回初めてお便り差し上げました。リビアの歴史の放送の中で、チュニジアの公用語について、アラビア語とフランス語とおっしゃっていたように記憶しておりますが、
はいはい、
私の記憶では公用語はアラビア語だと思います。共通語ということではフランス語もあるのではないでしょうか。
はい
私の理解不足でしたら申し訳ございません。受験生たちが、このように理解し記憶したら、かわいそうかと思ってお伝えした次第です。はい、これからも放送を楽しみしております。はい。ということは。
わかりました。公用語確かに、そうだと思います。ただ、街の人たちはほとんど結構ね、フランス語を喋ってたんですね。
そうか。
それが、はい。公用語はアラビア語だと思うんですけど、結構なんか、フランス語の方が好きで喋ってるのかなっていうのがあったかな。
かっこいいとかね。
はい。
そう、だから街の。あとビジネスで行った人とかはさ、きっと。
はい。アラビア語より、そうですね。うん、フランス語を喋ってたから、結構やっぱフランス語は通じる国なんだなっていうふうに思いました。
あとまあ確かに受験生が聞いているかどうかということですけど、
うんうんね、
聞いてて。
受験生目線から言ったら、公用語はアラビア語だと思うんですけど、喋られているのは結構フランス語すごい多かったです。
うわ、アッキーさんの 体験でフランス語しか聞けんとか言う感じだったので。そういう話。
博多弁ですね、それは。
耳。
うん。フランス
耳に入らない。
そうなんですよ。フランス語すごく多くて、やっぱりフランスの、なんだっけ。フランスの放送局、国営テレビとかがそのまま流れてたりとか。
アンテンドゥ？
あ、うん、してたかな。
テレビ局か、はい。
うん。
唯一知ってるアンテンドゥって曲なかったっけ？
なるほど。
うん。
そ
う
なんです。後藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。はい、また、何でもいいのでお便りください。
うん、はい。
そうですね。はーい。あれ、おまけは、どうするんですか？
おまけですか。じゃあ、おまけはですね、その第一次世界大戦のところ調べてたら、スペイン風邪が出てきたんで、このご時世なんで、
スペイン風邪。
スペイン風邪をつい興味を持って調べたことを話しますかね。
うん。
わお。
あ、おまけっていうのは毎回、ただおまけしか言ってないけど、なんだっけ、audiobook.jp 版。
はい。有料版についてる。
有料版。
うんうん。
うん。その、なんだっけ、聞き放題で聞けるセカチラの中にはちょこちょこっとつけてますっていうので聞けるんで。
はい。
興味のある方はってことですね。
うん。
じゃあ、ということで、いつかはクロアチアに行けるようにして、今日の授業終わりにしますかね。
はい。
あ、授業じゃない。休憩時間終わりにしますかね。
はい。
そうしましょう。
じゃあ、コロナが収まったらクロアチア行きましょうね。うん、
行きましょう。行きましょう。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。